さて、今日のカフェテラスのお客様、兵庫陶芸美術館から学芸員のマルテル坂本真紀子さんをお迎えしています。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
3ヶ月に一度発行していますフリーペーパー、そちらにいつも陶芸物語という、タイトルで、この時期にちょうどぴったりと合ってきますね。特別展のご案内を、ね、いただいてます。で、今回は今シーズンといいますか、この1年2回目のご出演ですかね。
春に続いて、
はい、そうですね。今回は皆さんにもちょっとお伝えしたんですけど、とってもおしゃれな図録、フィンランド、いいですね。何をね、特別展に持ってくるかっていうのはどなたが決めるんですか？
いろんな形で、もちろん一人で決めるわけじゃなくて、美術館として決めるわけなんですけれども、ちょっとこのフィンランドデザイン展はご縁が、あって、
坂本さんが、
そうですね、はい、はい、以前に一緒にお仕事したことのある方とたまたまちょっと再会することがあって、
はいはい、
で、実はこんな展覧会を企画してるんですっていう情報を、いただいて、で、ちょっと後ほど多分触れるかもしれないんですけど、当館はもともと陶芸美術館ということ で、
そうですね、
これまで陶芸に特化した展覧会をほとんどやってきていたんですけれども、昨年ね、開館15周年も迎えて、で、もう少し幅広く陶磁器ももちろん紹介していくんだけれども、もう少しそのいろんな分野というか、陶磁器も陶磁器だけで存在しているわけではないので、
そうですね、
なんかもう少し幅広い展示をすることによって、これまでその陶芸美術館にお越しいただいてない方、知らなかった方にもお越しいただいて、より広い幅広い方々に知っていただきたいなと考えてた時に、はい、ちょうどちょっとお話をいただいて、で、それでは私プレゼンさせてもらって、
そういう風な形で、
そうですね、最初はちょっとその陶磁器 の、うん、テーマじゃないってことだったんですけど、逆にちょっと陶磁器の作品増やしていただいたりとか、それをお願いしたりとかして、で、なんとかすることになったんですけど、結果的にはすごくそのいろんな意味でこの大きなテーマ、いろんな意味で今ちょっとコロナ禍っていうこともありますし、はい、焼き物の里の、場所でこの展覧会ができたことが、はい、結果的には良かったのかなと今は思ってますけどね。
そうなんです、はい、当初はなかなかプレゼンされててもすぐにパンと反応では、
そうですね、なんか、はい、
でもいつもマルテルさんは坂本さんは展示するときに、例えばお食事のレイアウトとか、空間をまた別のもので飾ったりとかで、生活の一部としての陶器をうまくレイアウトされて、私たちも見せていさせていただいてました。
そうですね、
だからそういうところからいくと特に不思議でもないかなという、
いろいろなフィンランドデザインも、丹波にも少しゆかりがあったりとか、
そうなんですか。
あとやっぱり陶磁器っていうと生活とね、技術、はい、
そうですね、
工芸っていうところで非常につながってくるの で、あと今こう陶磁器のことを考えるのに、なんかデザインっていうテーマが視点というのは一つすごく今キーワードになってるのかなと思うので、はい、そういったところで全くその違和感ないというか、今いろんな方に楽しんでいただいているので、よかったのかなと思ってます。
あ、そうですか、
はい、
いろんな世代の方が来られてますか？
そうなんです。今回すごく驚いたのが、普段よりちょっと若い方が多いというのもあるんですけど、あと子供連れの、ご家族でお越しになったり、はい、で、年配の方も結構多くて、なんか幅が広い老若男女幅が広いんですけど、多分どちらかというと女性の方がお好きで、
そうですね、
なんかその旦那様とか彼氏とかは、なんかその女の方に連れられてきてる雰囲気もありますけどね。
でも入られたらまたご覧になって違う感じも持たれるでしょうね。
そうですね、なんかいろんなこう自分のこうライフスタイルにすぐ取り入れられるようなヒントもね、あったりとか、
そうですね、
身近なこうものからこう今回の絵画とかそういったものも、はい、時代の背景をこう紹介するのに展示はしてるんですけれども、割とすっとこうそんなにこう堅苦しく考えなくても、作品をさーっと見ていくだけでもこう、流れとかその雰囲気 囲気が伝わる、あの見やすいあの、展示にはなってるかと思います。
じゃあの身構えていかなくてもいいという、
そうですね、ゆったりした気持ちで楽しんで見ていただきたいなというふうに思います。
じゃあもう緊急事態もこれでちょっと解かれるの で、明日からは皆さんそれぞれの感染予防をなさって十分に楽しんでいただきたいですね。
そうですね、ぜひ、はい。
じゃあ早速この特別展の特徴から教えていただきましょう。お願いします。
そうですね、フィンランドという国が、北ヨーロッパに位置して、国土の 7割が、森と湖に囲まれているというすごく自然豊かな、国なんですけれども、そこ の、 フィンランドという国で実は、1917年にロシアから独立しているので、まだこう建国されて100年ちょっとですごく若い国家なんですね。
本当ですね、そうですね。で
その若い国家が、その新しい国づくりで、それから国民のアイデンティティをこう取り戻すっていう風になった時に、特にその1930年代から70年代にかけて、こう国をこう作っていく中で拠り所にしたのがこう近代化、モダニズムっていうものなんですけれども、でそこでこう大きな役割を果たしていったのがやっぱ優れた美しい、デザイン、それをこう取り入れていく、近代化っていうとどうしてもこうやっぱり機械化が進んだりこう大量生産をしていったり、どうしてもこう昔ながらの、昔ながらの手仕事だったりそういったものが失われていくところなんですけれども、それをうまくその自然の素材で手仕事、職人の仕事というのと、芸術家デザイナーと建築家デザイナー、そういった方とのこううまく共同でこうものを作って、で比較的こう安価で たくさん作れる、つまりは多くの人の手に簡単に渡るように浸透できるようにして、こう暮らしを彩るいろんな道具、環境、住環境というものを美しいデザインを利用することによって、モダンライフというのを確立していったっていう、そのこう流れをフィンランドの美術館だとか、有名なコレクションの中に入っているミュージアムピースをフィンランドからお借りしてきて、それをこう、はい、その歴史の変遷をこう見ていただくっていうのが一つの、見どころ特徴なんですけれども、その中にはこう木工家具からガラス、陶磁器とかテキスタイル、布地だったり、で同時代の絵画だったり、ポスターだったり版画だったりっていう、そういういろんなものが、展示されているので、フィンランドがこう近代化していく中で、いかにその美しいデザインっていうものが、うまく機能して理想的な、フィンランドって4年連続で世界幸福度ランキングナンバーワンなんですよ。
そうなんですか。
そういう礎みたいなものを築いていったのかっていうのを、見ていただくような展覧会です。
そうなんですね。今お話を伺ってね、やっぱり北欧っていうのは気候的なものもあって、家で過ごす時間がやっぱり長いから、
そうなんですよね。
その中でいかに気持ちよく過ごすかって、今コロナという形で日本でもなかなかおうち時間が多くなって、あちこち触っておうちを楽しむグッズも増えてきたっていう、それに近い何かあるかもしれませんね。
そうですね、まさにおっしゃる通りで、フィンランドの国土のほとんどが寒冷地というかすごく寒いところにあって、有名な、白夜とか、極夜とか、太陽が沈まないとか太陽が昇らないっていうような、非常に冬が長くて厳しいっていう中で、お家の中でやっぱり特にこう暗くならないように、明るく穏やかに暖かく過ごせる工夫っていうものを、照明だったりテキスタイルだったり、外は寒いんですけど、お部屋の中でこう夏とか春のこう雰囲気をこう演出したりとか、そういった中でやっぱりそういう需要があって、テキスタイルなんかもすごく、発達していったりという歴史がありますね。
やっぱり需要があるから、それにこう応えられるように研ぎ澄まされて、デザインもどんどんどんどん良くなっていくってこともあるかもしれないですね。
やっぱりその時代の流れの中、特にちょっと 第二次世界大戦ではフィンランドって実は敗戦国になって、うん、ちょっとやっぱりその落ち込むんですけど、うん、でもその後またやっぱりその立て直していく中で、やっぱ部屋をこう明るく飾るこう新しいファブリック類がすごく求められて、そうするとすごいテキスタイルがすごい需要が高まって、多くのデザインも生まれてみたいな流れもありますし、
そうなんですね。で先ほどね素敵なズログをお持ちいただいたんですけどすごいですね。初めてじゃないですか、この布製の表紙になっている。
そうですね、結構おしゃれですよね、
おしゃれですね。
やっぱりデザインの展覧会なので、うん、やっぱズロクモのデザインっていうのもやっぱりなんかこうおしゃれなというかちゃんとしっかりしたデザインでやりたいっていうので、うん、まあ、ちょっとこだわって作ってるので。
あ、そうなんです ね、
そうですね。
この展覧会は日本の何箇所か回るんですね。
そうですね、実は全部で4箇所回って、うちが3会場目になります。
はい、
もう実は昨年の秋に実はもう第一会場が立ち上がっていて、はい、ただその後ちょっと間が空いて、
まあ、コロナということもありましたね。
そうなんです。これがコロナ禍の中での準備 でしかもそのコロナ禍の真っ最中にフィンランドから作品が来たんですけど、
そうなんですね、
本来でしたらフィンランドの美術館の方が一緒に作品とともに同行していらっしゃるんですけど、それもできず、うん、まあ、それがすごいフィンランドの寛大なところなんですけど、まあ、我々を信用していただいて、まあ、作品だけが来たんですね、昨年の秋に。でそれを、まあ、日本 の、 美術館 の、 学芸員で全部作品をしっかりチェックしたりして、なんとか立ち上げたという展覧会なんですけど、ちょっと間が空いて、この夏に北九州市立美術館さんで、第一会場は鳥取県立博物館 で、
はい、
で第二会場が北九州市立美術館、はい、うちが3会場目、
はい、
そして最後は東京 の、
東京、
はい、文化村ザミュージアムというところで、
はい
はい、
文化村ザミュージアム、
文化村
どういうところなんですか？
渋谷のね、
渋
谷のすごいおしゃれな道玄坂のところにあって、すごくおしゃれなど真ん中にある、東急さんが入ってる、
あ、はい、
建物の中に入ってる美術館なんですけど、そこで最後、展示されます。
あ、そうなんですか。ということは若い方々にも十分満足していただけるという、呼ばれた学芸員さんもそのように思ってらっしゃる。
そうですね、
ね、はい、ものなんですね。じゃあいよいよそのいつも陶芸美術館の方は4箇所のお部屋を、ね、上手に使ってらっしゃるの で、 そのお話もお伺いしたんですが、どのように展示していらっしゃいますか？
そうですね、今回実は展覧会そのものは6章に分かれていて、はい、さらにイントロダクションがあるので、はい、全部で7つの章にで構成されているんですけど、はい、まあ、でも当館の美術館 の、 その、展示室が4つなので、まあ、ちょっとうまくその流れができるように、ちょっと構成をし直していて、各部屋ごとにちょっと雰囲気が異なるというか、はい、ハイライトを作って展示をしているんですけれども、普段だとこうガラスのケースがバーって並んで、はい、焼き物が入っているのがうちの定番の、はい、空間なんですけど、今回はもういきなりこうポスターとか写真から始まって、その後家具とかガラスとかが入ってくるの で、はい、で部屋によってはこうテキスタイルがバーってこう天井から吊るされていたりとか、あ、
はいはい、
まあ、マリメッコのお洋服を着たマネキンがバーって立ってたりとか、ちょっとこう いつもと違う雰囲気にはなってると思うんですけど。
あ、そうなんですね。ファッション美術館のような。
そうですね、
そして家具もあるという、はい、
そうですね、陶磁器ももちろん含まれていて、でその中でまあ、こう効果的にというか、まあ、なんていうか素材を特化しているというよりもこう緩やかにこう年代ごとに、
あ、
まあ、1930年代か70年代って今回ちょっとこう区切ってご紹介しているんですけれども、はい、その中でテーマを持たせつつ、緩やかにこう年代順に並んでいるので、だんだんこう始まりからこう発展していく様子が あのこう体感できるように、こう部屋を進むごとにこう時代がずっとこう進んでいってるのを体感できると思いますし、で日本でも馴染みの深いもの、はい、まあ、あの先ほど言ったマリメッコの女性だったら結構皆さんお好きだったりするんですけど、あと最後のムーミンが出てきたり、
あ、なるほど、
なんかこう日本でも馴染みのあるものとか、これなんか家にあったかなとか、先ほど門垣さんもおっしゃってましたけど、ちょっとこうあの昔からある定番のガラス食器みたいなものとか、そういうのにこうあのが目につくと思うので、なんかそういう意味ではすごくこうあの親しみを持ってというか、あ、これ知ってるわとか、
そうですね、
そういう感じで見ていただけるかなと思います、はい、
じゃあこの後ちょっと1曲お送りして、せっかくお持ちいただいた図録、はい、こちらから作品を見ながらお話を伺っていきたいと思います、はい、じゃあ、 あの1曲と言いましたけど、いつもリクエストをお持ちいただいてます、はい、そのお話をちょっと伺いましょうか。
そうですね、はい、今日あの持ってきたのはクイーンのあの手を取り合って、
はい、クイーンの、はい、
Let us crying together っていうあの歌の、こう一部のフレーズをこう日本語で歌ってくれている日本のファンに向けたあの歌なんですけど、うん、はい、あの今年あのオリンピックの開会式の時に、はい、あの映像とともにあの少し流れていて、
あ、そうだったんですか。
なんかあのこう手を取り合って、今ねこういうあの環境でもあったり、いろんな意味でこう心にしみる曲だったので、今日持ってきました。フィンランドとはちょっと全然関係ないんですけど、
じゃあ、はい、聞いていきましょう。
はい、
さて3ヶ月に一度ぐらいの割合でお届けしています陶芸物語、今日は兵庫陶芸美術館学芸員のマルテル坂本真希子さんにお越しいただいて、現在開催中の特別展ザ・フィンランドデザイン展、自然が宿るライフスタイル、こちらのお話を伺っております。その前に今お聞きいただいたのがマルテルさんからのリクエストです。クイーンの手を取り合って、出てきましたね日本語の、
ね、そうですね、なんか感動しますねあのフレーズ、ー
ね、一生懸命日本語、
そうですね、
難しいのをね駆使していただいて、はい、ね、あの高校の頃からもずっと好きで聞いてらっしゃった。
そうですね、ロックをあの、ロックが好きで結構いろんなものを聞いてました。
あ、そうなんですね。でもちろん映画もご覧になったという、 そうですね、そんなお話を聞きながらね、はい、伺ってましたが、じゃあここからは図録に沿って、はい、あのいろいろと今回のフィンランド展のお話を伺いますが、まずあの作品の展示はこの図録に沿った順番になりますか。
ただこれ実はあの図録の方が、あの実は展覧会図録ではあるんですけども、はい、一方で一応一般書籍としてもあの売っていて、
そうなんですか。
ちょっとこの、 あのここに掲載されてる作品の方が数が多いので、はい、ちょっとこの図録に掲載されていても出ていないものがちょっと何点かはあります。
そうなんですね、はい、展示されてるとは限らない、
はい、そうですね、大体あるんですけどないものも少しあったりします。
そうですか、はい、はい、じゃ あの展示されているもので、じゃあぜひこれはというものをご紹介いただけたら嬉しいですね。そうですね、
まあ、最初はあのイントロダクションということで、はい、あのまあフィンランドへよ、まあ、あのタイトルがフィンランドへようこそっていうふうになってますけども、うん、はい、あのまあ、フィンランドってどんな国なのかっていうのをこう写真だったり、うん、あとあの当時、まあ、1930年代ぐらいから、ええ、まあ、あの先ほど申し上げたようにちょっとあの新しい国がまあスタートして、うん、でフィンランドって実はそんなにこうあの資源があったり、うん、あのあとまああのすごく自然の環境も厳しかったりということで、それほどこう豊かな国では実はないんですけれども、うん、でもやはり自然の環境というのは素晴らしいものがあって、それをもう観光資源にということで、うん、はい、結構観光プロモーションみたいなもの、
はい、
それがまあ国民のアイデンティティ、まあ、自然をすごく愛する民族なんですけど、うん、つながっていくんですけど、そこをこ うまくこう PR していくのに、まずやっぱりこうあのそういうポスターグラフィックデザインっていうものとか、 あ、はい、あと写真っていうもののイメージをうまく利用して、あの PR していくんですね、フィンランドへ来てくださいっていうか、フィンランドこういう国ですよみたいな、そういう、 こうポスターとか写真でこうあの展覧会はスタートするんですけれども、はい、まあ、そんな中でね、あの写真の中に、写真で今回いろいろあのフィンランドの自然を紹介している写真の中に、あのペル・ウロフ・ヤンソンっていう、ヤンソンっていうとね、あのトーベ・ヤンソンっていうあのムーミン作った人の弟さんなんですね、が撮った写真も含まれていたりもするんですけれども、 まあ、それちょっとそのフィンランドの、こう、あの自然の様子とか、あとはやっぱフィンランドはやっぱ夏のバカンスをしっかり楽しんで冬に備えるっていう、あのすごくその、で絶対その自然の中に出かけていって、こう自然の中でゆったり過ごすってことをしてるんですけど、まあ、そのイメージを紹介したあの写真なんかが最初に展示されています。
古いスキーのあの
イラスト、そうですね、
はい、ありますね。じゃあそれがイントロダクションということで、
そうですね、そこでイントロダクションで始まって、はい、であの第一章ということで、う
ん、作り方も凝ってますね、デザインがね各章ごとに。
そうですね、実はこの表紙になってる、はい、この、 あのポスターも展示されてるんですけど、その中に入っている一つ一つの要素が、あの第1章第2章のところにデザインに生かしてあって、
はい、あ、そうなんですね。はい、あの
第1章だと葉っぱで緑みたいな、うん、はい、第2章はなんかこういうあのフォークとナイフとかカップとか、はい、そういうのも このポスターの中にどっかに書かれてて、
あるそこから、はい
はい、そうですね、これはそのフィンランドのイメージをすごくそのグラフィックで表現したポスターなんですけど、そこから、はい、
ね、見ててもだから書籍としても十分価値のあるものだってこと、ね、見応えのある、
見応えあの太いです ね、
ありますね、はい、そうですね。
で第一章では、はい、あのまあ、1930年代からスタートということで、あのちょうどそういうあのフィンランドデザインがこうあの築き上げられる、うん、その最初の頃、まあ、パイオニア的な存在の方 の、 ああの、はい、デザインを紹介していて、であのフィンランドデザインが目指したオーガニックなイメージ、森と湖の景観ということで、このフィンランドデザイン全体に通して言えることなんですけども、あのそのインスピレーションの元はやはり自然、まあ、その大いなる自然、なんかその自然をモチーフにしたりテーマにしたり、何かしらインスピレーションを得てるっていうところと、あとそのフィンランドで白樺の木がすごく多い、まあ、その木材が豊かなんですけど、その木材をうまく使ってあの温かみがあるけどモダンなスタイルということで、あのそういう最初の礎を築いたあの偉大な建築家がいまして、それがアルバ・アールトという、はい、とアイノ・アールトっていうご夫妻なんですけど、はい、で彼らがまあ代表的な存在 の、あの方たちなんですけど、当時その、フィンランドだけじゃなくて、ヨーロッパ全体が機能主義って言いまして、こうデザインは全てこう機能に即してシンプルなものっていうことで、すごくその機能を重視するデザイン、機能を重視してシンプルなこうあのものっていう傾向があって、彼らもその影響をすごく強く受けてるんですけども、はい、一方で素材を、これあの木材ですよね、はい、その白樺の木、しかもあの彼らがちょっと編み出したというかあの考案したのが、はい、曲げ木って言ってこう合板状にしたその白樺の木を重ねてこう圧をかけて曲げて、あの使うっていう
曲線
状にするっていう、はい、でそれであのその技法を編み出して、でそれでできたのがこの黒の
見事な椅子ですね。あの
41アームチェアパイミオっていうの、はい、すごくあの有名な椅子なんですけれども、
そうなんですね。
でこれはあの実はあの結核患者たちが、あの入院しているその施設の、結核患者の方がこう座った時に呼吸が楽だったり、こうあの
こう肘の
こう、はい、あの立つときにこうあの立ちやすかったり、すごくその機能をしっかり考えた上で、かつ、はい、あの全部木でできているの で、
そうです、ね、
すごく温かみがあって、あとこの曲線っていうのがやっぱりあのそのちょっと前に出てきますけど、こう湖が、はい、とか島とかが、まあ、あのフィンランド豊かなんですけども、そういったあの自然のあの自然が描く曲線をちょっとこう思い起こさせるような、そういうあのデザインをしていて、まあ彼ら建築家なんですけども、建築の中の内装とかそれに合う家具っていうのも全部デザインをしているので、トータル的にこうプロデュースしているんですけども、そんな中で生まれたもう定番中の定番の椅子がそのパイミオの やつだったら、あとスツールっていうあのこのシンプルな丸 の、
はい、そうですね、
あの座るところに3本足のものっていうのが、
そうです、はい、
その次のページ見てもらったこれ綺麗にねスタッキングって言ってこう重ねられるんですよ。重ねて収納できて、はい、なんかすごく本当にこうシンプルなあの機能を果たし、さらに、
ま、ね、重ねても綺麗です。
重ねても綺麗だし、はい、こう収納場所も取らないっていうのがすごい重要で、
そうですね、
特にこの頃やっぱりその、どんどん近代化が進むとヘルシンキ、首都にこう人口が集まってしまって、住宅がやっぱ狭いけども快適にそこを過ごすっていうことの工夫が求められるんですけど、だからこう重ねられる収納ができるっていうのはすごいポイント高かったみたいですね。
なんか昔の日本の家具にもすごく似てますね。
あ
の
そうですね、
お針箱とかもうすごく不思議にちっちゃくなるのに中にいろんな引き出しがあって蓋を開けたらそこに針が入ってるとか、
そうです、ね、
楽しかったんですけど、そういうのを見るのもやっぱりあの狭いって工夫するってことが出てくるんですね。
そのあたりが第一章で、そのアールと、はい、あとまああのこういうのちょっと湖の形のようなね、このあのサボイベースっていうんですけど、あのガラスの花瓶ですよね、はい、でこれも、うん、あのあちょっと木型が見えますけど、
ありますね、
はい、あの吹きガラスでこう吹いた後に、その木型にギュッて入れて外型は
なるほど、
あのそれで成形するらしいんですけど、
はい、あ柔らかいのをそこに入れてこの形に仕上げる、
そうすることによってちょっとこうガラスの表情みたいなもの、木のこの
それであ
の
ちょっとこう不愛で独特の、はい、つるっとではなくて、
そうですね、だからやっぱりその、量産はするんだけども、うん、でも職人の技がすごく必要なんですね、これ拭くのとか、
あそうですね、
でこうあのガラスに表情が残ることによって、これあのうちでも展示上から光当てるとすごくガラスの影綺麗なんですけど、
そうですか、
とか味わいがあって、あのなんかこうモダンなんだけれどもどこかちょっとねホッと
する、そうですね、ぬくもりのある
ぬくもりのある自然をやっぱり思い起こさせるような、やっぱりあのフィンランドを代表するようなデザイン、で彼らがまあそのフィンランドデザインの、まあ、言ってみればパイオニア的な存在であったし、はい、実際万博あの1939年ニューヨーク万博で有名なねアルトが会場の設計手掛けて、オーロラのような
あ、はい、
あの木でできてるんですけど、会場を作ってそこで紹介されたのがそういった家具とかガラスの花瓶だったりで、すごく世界的にも評価が高かったようです。
あそうなんですね、はい、あのだんだん時間がちょっとなくなってきたので、あの一つ一つ本当にゆっくりお伺いしたいんですけども、じゃあもうあと一つぐらいちょっとここぞというものを一つご紹介いただいて、
そうですね、はい、あ時間が、そうですね、今回あの、まあ、見どころいっぱいあるんですけど、はい、あの例えば第2章で、あの日常使いのこうガラスの器とあと陶磁器の器って出てくるんですけど、食器ですね、
はい、
でこれもあのカイ・フランクっていうあの有名なあのフィンランドを代表するあのデザイナーが設計した、うん、例えばあの BA キルタっていうシリーズ、本当になんかこちらですね、
はい、
一見本当になんかあの見ていたら本当シンプルな、本当無駄のないシンプルなこうあの感じなんですけど、こちらもやはりその機能っていうものにすごく寄り添ってあのシンプルなデザインしてるんですけど、でもあの色合いだったり、あと元々ヨーロッパってこうなんかセットで食器を揃えて、でそのセットがセットでないと使えないようなそういったあの企画ものだったんですけど、それを自由に組み合わせるようにして、その器もあのこれは例えばスープ入れとこうなんか機能を決めるんじゃなくて自由に使えるようにやったんですね。今となってはもう普通にある食器のスタイルなんですけど、
当時
はなかったので台所革命って言われたぐらいテーブルウェアのこう概念を覆すようなあのまあデザインで、今でもあの制作が続いているロングランのデザインだったり、まあ、もう見どころはいっぱい
アラビアの食器私も好きです。
いいですよね、
じっくりとあのいい色目も出てますし ね、
そうですね、
でも本当にあのそれぞれに今その食卓にあっても即使えるものっていう感じがしますね。
全くあのなんか流行を感じさせないというか、あの全然いつの時代でもしっくり、どの場面でもしっくり馴染むようなデザイン、はい だったり、ね、
昭和40年代50年代皆さんの食卓にねあったようなあの形のものとか絶対お目にかかれると思います。
そうですね、はい、あとはガラスも見どころですね。ガラスは逆にこう流線形 の、 こうあの特徴のあるあのガラスなんかがすごくその当時ミラノトリエンナーレとか世界 の、 あの国際見本市なんかですごくフィンランドのガラスがあのこうちょっと席巻した時があるんですけど、これもやっぱり自然のモチーフからあのインスピレーションを得て、でもこれまでになかったような本当に有機的なあのちょっとある意味ちょっとこう不規則なというかガラスでなかなか出ないような表情を出していて、
ね、お花のカラーのような感じもしますね。
一応アンズダケってことらしいんですけどね。
そうなんですね。ちゃんとついてるんですね。
いやアンズダケ見えるからだけであって別にそれをモチーフにしたわけじゃないと思うんですけど、それガラスもかなり見どころのある作品たくさんできてますね。
そうなんですね。あのこういうお話をねたっぷりお伺いできるあのワークショップとか、
そうですね、今回あの
スライドレクチャーとか、
そうですね、今回実はそのやっぱりコロナ禍っていうことで、実はあの残念ながらどうしてもちょっと会場の方で、あの作品を前にお話しするというギャラリートークというのがね、なかなかちょっとこの難しいということで、今回はちょっと断念したんですね。
はい、
でその代わりにあの、まあ、スライドレクチャーということで別室にはなるんですけれども、はい、あのスライドを交えて、まあ少し簡単にお話しするんですけど、それもちょっと人数限定して、
あ、そうなんですね、
あの回数も少ないので、はいはい、ちょっとなかなかあの今回に関してはそういうイベント類がねちょっと厳しいですね。
今のところこれは先着順、
先着なんです、
当日の先着、
当日は先着です。
あ、はい、そうですか。行われるのが10月の9日の土曜日と11月13日の土曜日というふうに、はい、あの
そうですね、
あのフリーペーパーの方にも、ね、出てますけど、1時30分から1時間ほどということ で、 で、ね、
はい、
あの先着50名ということで、それ以上に本当にたくさんの方が一気に来られると残念ながらごめんなさいと。
そうですね、ちょっと今回コロナ対策でも、もうあの会場の収容人数半分に、半分までに減らして間一つ空けて座っていただくの で、
そ、 うなんです、ね、
それ以上は受けれない、
そうですか。でワークショップもされますね。
そうですね、ワークショップの方はまだ受け付けてはいるんですけども、こちらもあの抽選になりますので。
そうなんですね、
そうですね、
はい、行われるのが11月3日の水曜日、文化の日ですね、10時から3時30分まで、申し込みの締め切りが早いです、お気をつけください。10月の6日、来週の水曜日ですね。
そうですね、
はい、であの抽選で12名の方だけという ね、
普段これも普段より半分ぐらいの人数、
はい、この時はどういうものが作るんですか。
あ、そうですね、
どういうもの、
北欧風のプレートっていうことで、
はい、
まあうちの陶芸指導員の人が、まあ作ってくれた、まあ、見本を見ながらなんですけど、こう模様を貼り付けて、割と鮮やかなブルーの釉薬をかけて、
あ、ブルーがやっぱりね、ですね、フィンランド
ちょっとこうあの北欧 の、 あのいろんな作品からインスピレーションを受けて、まあ、北欧風って言われると、あ、そうだなって思うようなテイスト の、 あ、
はい、
あのプレートお皿を作っていただくような、あのワークショップですね、
はい、ぜひあの私もとおっしゃる方お早めにあの連絡をしていただきたいと思います。連絡先はどちらになりますか。
そうですね、
ご紹介ください。
電話受付ですね、はい、電話が、079-597-3961ですね、
はい、もう一度お願いします、
はい、079-597-3961まで電話いただいたらと思います。
はい、ありがとうございます、はい、まだまだね、いろいろお聞きしたいことがたくさんありますけども、ぜひじゃあ最後にリスナーさんにメッセージお願いします。
あ、そうですね、ちょうど、まあ、丹波篠山 の、 当館の周囲が、まあ、自然に恵まれたところというところで、今からね、枝豆、黒豆の枝豆ですとか紅葉ですとか、非常に自然豊かなところでゆったりとそのフィンランドデザインの 展示を楽しんでいただけるような、あの素晴らしい環境だと思いますので、ぜひその秋の、あの休日のひとときを当館で過ごしていただければなというふうに思っています。
もうぜひ皆さん、あの心を柔らかくする癒される時間にね、あのお出かけいただきたいと思います。今日は陶芸物語として兵庫陶芸美術館の学芸員マルテル坂本真希子さんをお迎えして、現在開催中のザ・フィンランドデザイン展、自然が宿るライフスタイル、伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。